一宮の社会福祉、2010年2月号。こんにちは。皆様、おかわりございませんか？あとわずかで、バンクーバー冬季オリンピックが開催されます。スピードスケートショートトラック、1000メートルと1500メートルの代表に選ばれた、高見堂雄三選手は、私と同じ町内出身です。よちよち歩きの頃から知っている私にとって、彼の活躍が今からとても楽しみです。それでは、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行の、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2010年2月号をお届けいたします。はじめに、表紙の写真です。恵比寿顔のお面をつけ、あでやかな衣装を着た人が踊っています。右手に扇子、左手に御幣を持っています。この、神楽と言われる踊りを大勢のお年寄りが座って見ています。これは神山ふれあいの会の様子です。次は目次です。2ページは平成21年度赤い羽共同募金運動の実績。3ページは赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介。4ページは全国愛知県社会福祉大会表彰者のご紹介、善意のご寄付。5ページは第21回福祉とボランティア活動展。6ページはボランティア養成講座のご案内、編集ボランティアさん募集。7ページは家族介護者リフレッシュ事業のご案内、里親ボランティアさん募集。8ページと9ページは特集、対談、障害者スポーツの普及を目指して。10ページは、ボランティア講座開催。11ページは、ケアマネジャー頼り。12ページと13ページは、各種事業の報告。14ページと15ページは、編集ボランティアのページ。16ページは、裏表紙。社会福祉協議会の事業からです。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0847、一宮市大和町、宮地花池、あざ中道、9番地16。電話 24-2940、ファクス 72-5022。 ホームページアドレス http://www.138sk.org。 微細支部、一宮市役所微細庁舎東館4階。郵便番号 494-8601。 一宮市東五津城あざ備前12番地。電話 63-4800、 ファクス 61-2970。 木曽川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内。郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地。電話 87-2000、 ファクス 86-0309 です。それでは、平成21年度赤い羽共同募金運動の実績からお聞きください。
2ページ。赤い羽共同募金運動の実績です。これは、 12月25日現在のものです。種別募金額です。個別募金は357万8663円、法人募金は1059万5272円、学校募金は146万323円、該当募金は63万6986円、職域募金は52万8877円、その他20万2481円で、合計募金額は4400万2602円になりました。皆様からの募金は地域福祉のために役立てられます。ご協力ありがとうございました。3ページ、赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介です。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童生徒の皆さんにも助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道とポスターの作品を募集したところ、書道の部8887点、ポスターの部4049点の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。ポスターの部、特賞、南部中学校1年、神谷若菜さん。美西第三中学校2年、森由美子さん。木曽川中学校3年、野田千奈美さん。1位、神山小3年、中田彩香さん。5年、浅井里奈さん。北方小2年、金森洋平さん。今伊勢小1年、森島淳さん。朝日東小4年、西村啓太さん。木曽川西小6年、日比野楓さん。美西第一中2年、酒井大輔さん。その他2位20名、3位30名の皆さんです。書道の部、特賞、宮西小学校4年、今枝志保さん。富士小学校5年、長谷川彩奈さん。浅井中学校3年、菅原よしみさん。1位、赤美小5年、中村ゆりさん。浅野小3年、吉田千尋さん。浅井北小6年、石井美穂さん。千秋南小6年、浦野太一さん。富士小3年、土井由香さん。美西第二中3年、三輪ゆりなさん。美西第三中2年、本永翔子さん。その他2位20名、3位30名の皆さんです。入賞おめでとうございました。
4ページ、全国愛知県社会福祉大会表彰者のご紹介です。11月20日日比谷公会堂において、平成21年度全国社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、永年勤続功労者の太田裕子さん、富田月子さん、滝道夫さん、稲垣文子さん、野村明美さん、今井由紀子さん、野村芳恵さん、土屋忍さん、平沢雅美さん、服部智子さん、木俣和恵さん、吉田敏子さん、青山雅子さん、安藤孝子さんです。中央共同募金会会長表彰は、十字功労者の森本勝さんです。また、10月22日、愛知県体育館において第57回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員の伊藤雅子さん、宇佐美忠之さん。社会福祉施設団体役職員の溝口真澄さん、 堀井直孝さん、不破達夫さん、渡部明さん、その他社会福祉事業の進展に寄与された美祭手話サークルニコニコ会です。愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者の長谷秀夫さん、小堺秀俊さん、星野文子さん、神谷勝さん、吉田和彦さんです。表彰おめでとうございました。ご寄付のお礼です。平成21年8月1日から11月30日までの分です。SB 建材4階、向山連区盆踊り実行委員会、ニッケインドアテニス、美祭モラロジー女性クラブ、木又静子さん、伊藤佳代子さん、美祭高等学校 PTA 生徒会一同、樋口美沙音楽事務所、愛の募金箱設置点80箇所、一宮市ボランティアセンター登録ボランティアグループ、一宮市民生児童委員協議会、ボーイスカウト一宮第13弾ビーバー隊、西尾張建設協同組合、おこし工業高等学校機械科、美祭信用金庫、大志連区女性の会、一番屋ボランティア委員会、一宮高等高等学校生徒会、木曽川商工会女性部、一宮菊花大会、岩田明道さん、豊田豪生、大志連区民生児童委員協議会、おこしジュニアクラブ、匿名の方17件、合計金額は177万9502円でした。善意のご寄付ありがとうございました。5ページ。第21回、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展が盛大に開催されました。10月17日と18日の両日、一宮スポーツ文化センターにおいて開催され、2日間で約5000人の入場者がありました。会場ではそれぞれの活動状況や内容が写真、ポスター、パネル等で紹介されていました。バザー体験コーナーには大勢の人の姿があり、模擬店も好評で全品売り切れとなる盛況ぶりでした。また、ボランティアグループによる活動発表会や、ふれあい餅つき大会が行われました。皆様方のご協力をもちまして無事に開催できました。ありがとうございました。紙面には、入場の様子、ふれあい餅つき大会、手話体験コーナー、盲導犬 PR コーナーの5枚の写真が掲載されています。
6ページ。ボランティア養成講座のご案内です。退職者ボランティア講座を開きます。日程は、2月25日から3月18日までの毎週木曜日、午前10時から正午まで。会場は社会福祉協議会本部です。おおむね56歳以上の退職者を対象に、新しい仲間とともに地域社会に根ざしたボランティア活動を行うため、心構えと基本ノウハウを体得します。視覚障害者、肢体障害者の外出を支援するガイドヘルプ講習会を開きます。日程は3月3日と10日のいずれも水曜日の午前10時から午後3時まで。会場は一宮スポーツ文化センターです。ガイドヘルプについての講義、実技、屋外体験実習などを行います。研修ボランティアさんを募集します。現在、4名の方が、一宮の社会福祉、編集ボランティアのページで活躍しています。市民の皆さんに、より近い視点から様々な情報を発信していただきます。ボランティア養成講座、編集ボランティアさん募集についてのお問い合わせは、いずれも本部へお願いします。 7ページ。家族介護者リフレッシュ事業のご案内です。これは市内にお住まいの方で、介護保険法において、要支援1、2、要介護1から5と認定された方を、在宅で介護している方を対象に行います。3月12日金曜日に日帰りバスツアーで岐阜市のホテルパークに出かけます。お問い合わせ先は本部です。また、社協では里親ボランティアさんを募集しています。実施期間は5月のゴールデンウィーク、お盆、年末年始の年3回です。1ページ、9ページ。特集、対談、障害者スポーツの普及を目指して。愛知県障害者スポーツ指導者協議会、一宮支部長、本田武秀さんと、一宮市社会福祉協議会木曽川支部、主査、遠藤信正さん、お二人の対談です。それでは、遠藤さんからです。
はじめに、本田さんの方から、これまで行ってこられました障害者スポーツの普及活動について、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
私は指導員研修を終えてはいるものの自己流で、最初は一宮で障害者団体の中で部活的活動から指導員の資格を取ったのですが、まず自分の体を鍛えていかなければと。基礎体力ですね。表面ではない影に隠れた基礎トレーニングを行うということです。真剣に行っていく中で、これも障害者スポーツの一つではないかなと思っています。陸上、水泳を行う中で、ボッチャとかの活動に入っていったという経緯があります。これに関しては障害者のスポーツではないのですが、リハビリテーション的要素がかなりあると思うんですね。そして、それを活かすことは医学的、いわゆる二次障害の予防、つまり進行していくのを遅らせるということはかなり重要と思っています。また、メンタル面においても訓練することができるので、それもこれまで重視してきました。
指導者協議会の指導員として、これまで主に関わってきた種目は何ですか？
私の専門はレジスタンストレーニングというもので、その中でもパワーリフティングが専門ですが、まだ日本では限られたところしか大会は行われていません。現在、全国障害者スポーツ大会の正式種目にもなっていませんが、パラリンピックは正式種目で難易度の高いスポーツなんです。だから、一般の方がパッと見られて、障害者がやっているというとびっくりされる方が多いですね。
では次に、社会福祉協議会が、これまで行ってきた障害者スポーツサポートボランティア養成講座についてですが、この事業は合併後に始まった新規事業で、毎年5回コースで行っています。1回目は、障害者福祉概論で、当事者をボランティアとして支えていくには、障害に対してどのような考え方を持つべきかを学んでいただきます。2回目は、ボッチャの体験実習。3回目はカローリングの体験実習、4回目は普通救命講習、5回目は障害者スポーツとボランティア活動についての講義を行うものです。そしてこの講座の目的は障害者スポーツを支えていただける人を養成していくことですので、障害者スポーツの普及という点ではこれまで特に取り組んでいませんし、障害者スポーツの普及とそれを支援する人のバランスまでは手が届かない状況でした。そしてそういったことが関係してか、講座の10名定員がなかなか集まらないということもありました。そこで今回の特集でこのことをテーマとして取り上げ、本田さんとの対談をする中で何か新しいことを見出せればと考え企画しました。では今度は、全国愛知県一宮市の障害者スポーツの現状についてお伺いしたいのですが、
全国大会は私も何回か行かせていただきましたが、多くのアスリートがいるなという印象でしたね。また当然ですが、県予選を勝ち抜いてきた方なので競技性が高いと感じました。愛知県の場合は一回出場したらその次は5年経ってからしかエントリーできないという規定があって、できるだけ一人でも多くの障害者を出場させたいという信念なんですよね。地元一宮市の場合はまだまだという感じですね。しかし私たちが行ってきた障害者スポーツ教室が今年で6回目を迎え、やっと少し進展してきた感があります。それでこれを今後は障害者およびサポートボランティアにどう生かしていくかが問われている。まずは障害者と一緒に一般の方にも体験していただき、触れ合いを通じていろいろな方を巻き込んで障害者スポーツを理解してもらうことが大切だと思います。
そうですね。社協の貸し出し備品としてボッチャやカローリングがありますが、それを活用する場が増えてこないと、やはり支える人も増えてこないような気がしています。ですから障害者も健常者も一緒にニュースポーツを楽しめるような場がもっとできるといいと思います。先ほど全国では競技性が高いという話がありましたが、この地域ではまだまだそこまでは普及していないけれども、いずれは競技を目指してまずは楽しむ障害者スポーツからですね。次は誰でも簡単に楽しめるニュースポーツ、中でもボッチャ、カローリング、フライングディスクの障害者への普及の可能性についてお伺いできますか。
ボッチャはパラリンピックの正式種目になっています。このスポーツは重度障害者でもできるという特徴があり、毎年競技人口は増えています。愛知県の大会でも約90チームくらいがエントリーしています。フライングディスクは知的障害者ができるスポーツということから生まれてきたスポーツで、一宮東養護学校の体育の授業でも今まで行われてきています。競技の内容としてはそんなに難しくなく楽しめるスポーツだと思います。場所と道具さえあればどこでもできるため、私の方にもやってほしいという声があります。カローリングについては名古屋は徐々に普及しつつありますが、愛知県全体においてはまだまだで、一宮市においても限りなく 0% に近い普及率だと思います。
やはりカローリングは価格が高くなかなか購入できないということもあるのでしょうか。
そうですね。
ではこの3つの競技について一宮市で普及を図るにはどのような取り組みが必要と思われますか。
そうですね。障害者をサポートしていくにはボランティアさんの養成、指導員の育成、これは最重点に取り組まなければならないし、社協さんともタイアップして何か取り組みたいと思っています。例えばレクリエーション的なもので遊びから入っていくような、そういうところに一番ニーズがあるような気がします。
木曽川ボランティア連絡協議会では昨年の3月から木曽川ボッチャカローリング大会を開催していて、約60名の参加がありましたが、障害者の参加はまだ少ない状況です。一宮市全体でこのような大会が行われるといいですね。
そうですね。私たちと社協行政が協力すればできると思います。
それでは最後に社会福祉協議会に期待するものについてお伺いしたいのですが、
私が今回社協の障害者スポーツサポートボランティア養成講座に講師として関わらせていただいて思ったことは、平日に開催するのはどうかと感じます。例えば毎週土日開催で行うというのはどうでしょうか。高校のボランティア部とか社会人のより多くの参加が見込まれるのではないでしょうか。また社協さんにはもっと PR してほしいと感じました。
はい、わかりました。あと内容についてはどうですか。
そうですね。種目をボッチャやカローリングに固定せずに、フライングディスクも含めて 障害者スポーツなどを取り入れたらいいと思います。また第1回目の障害者福祉概論では、障害者スポーツの安全理論を内部障害、上肢下肢障害別に行ってもいいと思います。そして修了者には検査協が行っています初級指導員養成研修を進めることができるので、そういう意味ではこの1、2年試写権を行っている講座は意義のあるものだと思います。
例えば一宮市内で初級指導員養成研修を開催することについてはどう思われますか？
そうですね、身近な地域で実施できればいいですが、現状では政令指定都市以外では例はないように思います。それと車椅子の体験もカリキュラムに入れてもいいと思います。私は車椅子テニスの手伝いに行くときがありますが、新人の指導員さんには特に自身で車椅子に乗って体育館を5周くらい走らせるようにしています。そうすると初めのうちはいいのですが、だんだんバランスを崩してきて転倒することがかなり出てきます。それを体験することによって、どうやって転べばいいのかを肌で体験していただくということも大事だと思っています。
そうですね、サポートする人が車椅子の不便さを肌で体験することによって、障害者スポーツの支援ニーズを理解し、より良い援助を行うということですね。小中学校などの福祉実践教室でも車椅子講座は実施していますが、もう一歩踏み込んで障害者スポーツの支援という視点から援助方法を学ぶということはとても有意義と思います。今日は貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。これからも各々のできることを出し合って協力し、障害者へのスポーツの普及を推進していきましょう。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそよろしくお願いします。
対談、障害者スポーツの普及を目指してでした。紙面にはお二人の対談の様子とカローリング・ボッチャの写真が掲載されています。
10ページ、ボランティア講座のご案内です。18講座あります。講座名は、音訳講習会、車椅子ガイドヘルプボランティア養成講座、視覚障害者ガイドヘルプボランティア養成講座、ガイドヘルプ講習会、車椅子と視覚障害者の方を含みます。傾聴ボランティア養成講座、手話入門講習会、昼の部、夜の部、手話基礎講習会、手話基礎講座、小学生親子手話、夏休み手話教室、手話入門講座、これは2つあり、開催場所が違います。障害者スポーツサポートボランティア養成講座、退職者ボランティア養成講座、転訳講座、視覚障害者パソコン講習会、防災ボランティア講座です。開催場所、期間など、詳しいことは本部へお尋ねください。
11ページ。ケアマネージャーだより。介護保険の支援サービス。今回は、ケアマネージャーについてお伝えします。ケアマネージャーは正式には、介護支援専門医と言います。この資格を取るには、介護士、介護福祉士、社会福祉士など、元になる資格が必要です。ケアマネージャーとして実務の専門知識を学び、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所や、介護保険施設などで仕事をしています。介護保険サービスを利用するためには、一宮市役所、公認福祉課や、微細庁舎、木曽川庁舎の窓口へ、
要介護認定の申請をしなければなりません。本人や家族が出向けない場合はケアマネージャーが申請の代行をしていますのでご利用ください。その他にも様々なことを行っていますので次回お知らせしていきたいと思います。
12ページ13ページ各種事業の報告です。福祉実践教室を開催しています。社協では市内の小学校、中学校、高等学校の中から55校を指定し、手話、点字、車椅子、視覚障害者ガイドヘルプ、高齢者疑似体験などの福祉実践教室を行っています。普段の授業では触れることのできない福祉という分野、特に障害を持つ人たちへの理解を深め、思いやりの大切さを学んでもらっています。元気でお過ごしですか？一人暮らしの高齢者のお宅を訪問しています。地域の民生児童委員さんが安否を確認すると同時に日常生活での悩み事などを尋ねしています。一人暮らしの方が地域で孤独にならないよう安心して暮らしていただきたいという願いで実施しています。家族介護者リフレッシュ事業を11月6日金曜日に開催しました。日帰りバスで蒲郡市に出かけ、保健師、ケアマネージャーの指導並びに助言を受けました。研修終了後は食事をしながら介護の方法や悩みについて話し合い、のんびりとした時を過ごし、明日への活力としていただきました。各連区で敬老会が開催されました。当日はたくさんの皆様にお越しいただき、記念品が配布されました。会場の皆さんは普段味わえないひとときを過ごされました。戸塚ニュータウンふれあいサロン、花池ふれあいサロンが立ち上がりました。このサロンは、一人暮らし高齢者や障害者などの方に、最寄りの施設に集まり、軽い体操、ゲーム、工作、茶話会などで憩いの時間を過ごしてもらうものです。戸塚ニュータウンふれあいサロンは、毎月第2木曜日の午前9時30分から11時30分まで、戸塚ニュータウン第1集会場で、花池ふれあいサロンは、毎月第4月曜日の午後1時30分から3時30分まで、花池公民館で開かれます。会費はいずれも200円です。お問い合わせ先は、微細支部地域福祉サービスセンターです。各種事業の報告でした。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページ。新たな高齢者問題。買い物が困難な人たちを支えよう。最近、高齢者福祉の分野で、買い物に行けない人たちを支えようという話がよく出ます。以前は、自分の町内や隣の町内には、八百屋さん、薬屋さん、よろず屋さんがあって、高齢者でも日常品を歩いて買いに行くことができました。しかし、現在は様々な事情から、高齢者の二人住まいや一人暮らしが増え、買い物さえ難儀な方たちが増えました。このような方たちのために、行政や社会福祉機関及び NPO 団体の施策も多くあり、買い物、通院などを援助しています。でも、単なる歩行困難者にはあまり目を向けられていないのが現状です。歩けるけれども、一人で安全に歩けない方たちが増えているのです。2005年の愛・地球博の会場でお客さんを乗せたホロ付き自転車が登場し、会場内のパビリオンをドア・ツー・ドアで走っていました。ベロタクシーと言います。国内では約21の都市で登録があり、主に観光客ガイドに使われているようです。運営資金はガイド料金に加え、 ホロや車体に書かれた広告スポンサーからの広告料で支えられています。いわば動く広告です。法的なことなど詳細はわかりませんが、こんな乗り物が高齢者の足となり、外出や買い物などを援助する NPO 活動団体が、私たちの町にあってもいいなと思いました。本の紹介です。越智澄子、越智俊二著。あなたが認知症になったから、あなたが認知症にならなかったら。この本は若年性認知症になった夫を支えた妻と家族のお話です。47歳という若さで認知症になってしまった本人や家族の苦しみ、思い、優しさや悲しみが赤裸々に綴られています。日常生活さえもままならない不安でいっぱいの俊二さんを元気にしたのは、通っていたデイサービスの施設長さんでした。病気になった気持ちやこれからのこと、家族への思いなど、俊二さんの思いをたくさんの時間をかけて何度も何度も聞いてくれたのです。妻の澄子さんは、自分に関心を持って話を聞いてくれる人がいることで、自分の存在価値を再確認できるようになったのだと思うと言っています。俊二さんは徐々に病状が進行する中でも、通っていたデイサービスで、陶芸やはがき絵、書道に楽しみを見つけます。その作品は360点に上り、展示会も開かれました。澄子さんは展示会をやってよかったと言っています。それは、認知症になっても多くの大きな力を有していること、豊かな感情は決して失われないということを多くの人たちに伝えることができたからです。47歳から62歳までの16年間、若年性認知症の俊二さんを支えてきた澄子さんは、最後にこう結んでいます。夫が認知症になって失ったものがありました。夫が認知症になって得られたものもありました。夫が認知症にならなかったら今より幸せだったかもしれません。夫が認知症にならなかったら幸せというものに気づかなかったかもしれません。俊二さんが2004年第20回国際アルツハイマー病協会の国際会議で若年性認知症の当事者として講演されたことは、同じ病に苦しむ人や介護する家族にとって大きな励ましになりました。高齢者の認知症だけでなく、若年性の認知症に対しても、もっと社会の理解と受け入れが必要になってきています。
要約筆記初級講座から。要約筆記とは、耳が不自由な方たちが必要とする情報を書いて伝える手段です。まだまだ社会的にはあまり知られていませんが、これから高齢化社会が進む中、求められていく技術だと思っています。今回初級講座を10回コースで開催させていただきました。受講理由は様々で、終わった時の感想もそれぞれでした。話し言葉を要約して、情報を提供していく大切さが、少しでも分かっていただければと思いました。自分の周りに聞こえにくくなった人が見えたら、大きな声で話しかけるのではなく、書いて伝えると喜ばれることもあるかもしれません。介護と暮らし。実録体験レポート2。要介護の認定が下りたものの。前回は私の父の要介護申請手続きの様子をレポートさせていただきました。今回は引き続きその後の様子をレポートいたします。申請手続きをしてから待つこと数週間、父の結果は要介護2と認定されました。結果が出るまでかなり時間がかかると聞いていましたが、思ったより早く、私の予想より重い認定がおりました。申請した時は転倒間もない時期で、鎖骨骨折の影響で自力でトイレに行くことが精一杯のレベルだったことや、
認知の度合いにもよったのでしょう。その後、幸い入院生活は約3週間で終わり、父がとうとう我が家にやってきました。我が家は建築後6年ほどしか経っておらず、バリアフリー仕様にはなっているものの、介護老人を迎え入れるための専用部屋も想定しておらず、1階の和室を間に合わせで片付け、そこに介護用ベッドをリースし準備しました。私の父はわがままと自分勝手な性格で、全く人の言うことを聞かない人間です。実はこの点が一番の心配でした。結局、我が家の同居生活は4日を待たずに終了しました。認知症状もあり、新しいことが覚えられずに、朝から晩まで、トイレはどこ？水道はどこ？テレビはどうやってつけるの？消すの？の質問に答えているだけの状況に、私が耐えられませんでした。妻はもっと大変だったと思いますが。デイサービスも体験で無理やりなだめて、なんとか一日行かせたのですが、その後は予想通り、二度と行かないで終了。そんなこんなで、父と私のたびたびの喧嘩越しの問答の際、思い切って帰ってもらいました。私や妻がノイローゼになってしまったら、まだ幼い子供を3人も抱え、元も子もない状況になってしまいます。反面、幸い父の体調は少しずつ回復していたため、なんとかなるだろうとの思いと、地方の方も長年住み慣れた実家の方がいいとも思ったからでした。妻が毎日近くに住む父に食事を持って行き、大の風呂嫌いの父をなんとか週に1回、我が家に入浴に呼んでいます。その後、約3ヶ月が経ち、今のところなんとかかんとか、ギリギリの状況ではありますが、父は一人で暮らしています。トイレや水道やテレビも自分で使いこなしています。ただ、基本的に言うことは聞かず、好きなビールは止まるところを知らず、ほとんどビールのみの日もあるくらいです。さてさて、いつまでこの状況が続くのか。次回のレポートに続きます。編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。社会福祉協議会の事業からです。紙面には5枚の写真が載せられています。朗読グループ帰郷の仲間による声の広報の録音の様子、木曽川町市会ふれあい昼食会の様子、貸し出しの福祉車両と車椅子の写真です。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行一宮の社会福祉2010年2月号ナンバー15を終わります。